ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
今回は女性の方から質問いただきました、はい、武藤由紀子さんからです。はい、ありがとうございます。はい、子宮頸がんワクチン接種の積極的な推奨を国が一時中止しました。ワクチンによる副反応の報告が多く寄せられたためということですが、一方で接種を希望する人には今まで通り無料で受けられるようになっています。鳥越さんは厚労省の対応をどう見ますか？ワクチン副反応の一刻も早い原因究明を望みます。また風疹ワクチンも8月末に不足するとのことで、厚労省のこれまでの対応も含め不安を感じています。やはり、まあ、女性ならではの質問ですけれども、
ね、これはね、正直なところ、
はい、
はっきりしたことはまだわからないんですね。
そうなんですね。
子宮頸がんのワクチン接種というのはですね、世界的に見れば、これはどこの国でも行われているんですね。
はいはい。
で、日本は遅れてたんです、
はい、
で日本もワクチンを徐々に公的な補助を出すことによって、ね、中学生ぐらいの女の子にですね、
はい、
ワクチン接種をするということが徐々に広まっていたんですね。ところがその中で、まあ、数はそんなに多くはないんですけれども、副作用があったと、そういう声が上がってきて、
はい、
その副作用の被害を受けた人たち、特にお母さんの方々グループを作って、うん、そのもう接種は中止してくれというような運動が始まったんですね。
はい、
まあ、そのことを重く見て厚労省ではですね、一時この中止するということを、まあ、決めたわけですね。
はいはい。
ただ世界的な趨勢から見ると、そのワクチンを打っていれば将来的に子宮頸がんにならない可能性が 80% ぐらいあるということで、やっぱりワクチンを打った方がいいだろうと、子宮頸がんになる危険性と、まあ、最終的にはこの副作用と子宮頸がんになる危険性とのどっち取るかという話になりますよね。で、おそらくまだ医学的な最終的な、はい、ちゃんとした結論が出ていないので、厚労省では中途半端な対応なんですね。だから今までのように国が積極的にワクチンをどんどん推奨するというのはやめますと。だけどワクチンの効き目はあるから、
はい、
それを受けたい人がいるんだったらそれはもうやりますよと、
もう自己判断でどうぞということですね。
要するに、まあ、日本の厚生労働省にしては非常に珍しい中途半端な判断ですよね。
はい、
どっちつかずですよね。
で
これはもう年頃の娘さんを持っているお母さん方は非常に迷うわね。は
い、迷いますね。
どっち取ったらいいのか、
はい、でも
子宮頸がんに将来になるということを考えるとね、ワクチン打ってた方がいいのかと。
でも副反応の映像などを見るとかわいそうだし、
う、ね、
一体何が原因なんだろうって思いますね。
そうですね。まあ、ただその副作用がものすごくたくさん出るということじゃなくて、ごく一部なので、まあ、薬である以上は副作用というのはある程度、まあ、ゼロとは言えないので、
はい、
まあ、ここはもうそのあれですね、副作用のことを考えて接種しない、ワクチン接種しないという選択をするかね、
うん、
それとも子宮頸がんを回避するためにワクチン接種をしとこうというふうに思うかね、これはね、うん、もう一人一人のお母さん、それから子どもさんのですね、判断に任されるわけですよ。
そうですよね。で
これはもう本当に僕は娘を持っていたらやっぱりちょっと 判断に迷うとこですね、うん、どっち取るか、
どうしたらいいんでしょうかということ
ですね。まあ要するにワクチン打ったからって必ずしも全部副作用が出るわけじゃないから、
はいはい、
まあ そっちでもいいかと、
うん、
ね、副作用といってもそれが一生続くわけじゃないから、一時的な副作用だったらそれを乗り越えてでも子宮頸がんの危険性を回避した方がいいというふうに思うかもしれないし、
うん、そうか、副反応が一時的なものと考えれば、うん、そういう判断もありますね、う
ん、だから副作用がずっと続いて一生続いていくものだったらそれはやっぱりちょっと困るよね。
そうですね。
だからその辺のことがですね、まあ、まだ症例的にもしっかりとこの、うん、確認されてないので、うん、もちろんそういう被害者を声を上げてるお母さん方いらっしゃるんですよ、
はい、
だからまあもちろんそこはちゃんと見ていかなきゃいけないんだけども、うん、まあ、世界的な数勢から言うと子宮頸がんのワクチンというのは、まあ、世界的には一応採用されてるんですよ。
うん、
どこの国もやってるんですよね。
いろんなところで、はい、うん、
だからまあここはね悩ましいとこですけども、自己判断と。
そうですよね、
ちょっと僕もだから無責任にねこっちがいいというふうに言えないですよ。
うん、難しいところですね。
うんうん、
じゃあ、まあ厚労省のその対応っていうのもまあ分からなくもないというか、
厚労省としては今はね、
なっちゃうな、
要するに医学的にきっちりしたあの結論を出せない段階なので中途半端になってるんですね。
うん、
どっちつかずですね。
そうですね、まあ、今現在調査中ということですね。
ですね、そういうことでしょうね。
うん、あとは風疹ワクチンですね。
これはね、風疹のワクチンを子どもの時に受けていなかった、今30代20代30代の若いお母さん方が妊娠をするとですね、
はい、
風疹にかかった場合にその妊娠をした胎児に異常が出るということが問題なんですよ。
う
ん、
そうですよね。あと、まあ、うん、なんか男性もかなり風疹にかかってるっていう、
一時期その風疹のワクチン接種がされなかった時期があるわけですよね。
はいはい、
昔はやってたんですけど、うん、ある時からもうやらなくてもいいということで、
うん、
それが今ちょうど20代か30代ぐらいのちょうど女性が妊娠する時期にちょうどその年代がかかってるわけですよ。
はいはい、
だからこれはやっぱりあれでしょうね、その、うん、これも厚労省の判断が、まあ、そういうことを想定してなかったわけですよね。
うん、
そういう副作用が出てくるという副作用というか、まあ、まさかそういう妊娠をした時に異常児が出てくる可能性があるという、
うん、
そういう医学的なですね判断がついてなかったんだと思うんですね。だから一時的に風疹のワクチンを接種をやめていた時期で、
はいはい、
で今はまたやってるわけですけども、これはあれですね、あの非常に難しい問題でね、
うん、
今から風疹のワクチンをその妊娠可能な世代女性にワクチンを打って、
はい、
それは意味があるのかどうか、
風疹ワクチン小さい頃に受けるから効果がある
ですよね。
今まではね、
そうなんですね。
うん、
でもまあおそらくこれあの妊娠可能な世代、うん、今20代30代はおそらくワクチンを打った方がいいんでしょうね。
うん、
うん、そういう意味で一斉にそれをワクチンを接種することになると、
うん、
まあワクチンがですね、
うん、
まあ、足りなくなると、
はいはい、
それだけの用意ができてないという、まあ、そのことなので、これは厚労省の、まあ、ある意味では判断ミスといえば判断ミスですね。
うん、
いや、つまりそういうことを想定していなかったということですね。
うん、
だからそのことはあの厚労省の判断は、まあ、責められるで叱るべきだけれども、うん、まあ、しかし一方そこまで誰もそういうことはあの気がつかなかった、医学的にもそういうことは証明されてなかったので、
うん、
まあ、厚労省が、ね、そういう判断をしなかったことをですね、うん、一概に責められないところもありますよね。
うん、
だから今からできる、問題は今からできることをちゃんとやると
はい、はい、
いうことで、まあ、一応今妊娠をしていて風疹にかかった場合には、
はい、
そういう新生児にですね、うん、何らかの異常が出る可能性があると言われているので、
はい、
まあ、それを除去するような、うん、まあ、ワクチンを打ってそれを除去するのか、
うん、
どうするのかちょっと分かりませんけど、医学的には
そうですね、
まあ、そういう対策をできるだけ早く、うん、厚労省を打ち出してほしいですね。これは
そうです、ね、
自分が親だったらそう思いますね。
うん、うん、やっぱりその妊娠をする前に、うん、まあ、とにかく受けることですよね、うん、
ということになるんでしょうね、これはね。
そうですね、うん、ですね。ちょっとこの、まあ、子
宮頸がん
ワクチンも、風疹ワクチンも、
子宮頸がんのワクチンと同じでね、
はい、
これもその確率の問題で、うん、全員がそうなるわけじゃないんですよね、
はいはい、
そういう可能性があるという、うん、まあ、一部だけどそういう異常児がですね、生まれてくる可能性があるという、まあ、可能性の問題ですよね。何パーセントかでも可能性があれば、まあ、ゼロとは言えないので、それは明日我が身に降りかかってこないとも言えない、まあ、そう思うとちょっと心配っちゃ心配ですよね。
そうですよね、うん、あと、まあ、ワクチンも不足するかもしれないっていうところなので、うん、まあ、その女性20代30代、まあ、40代の前半ぐらいの方は早めに受けに行った方が、
そうですね、それはちょっと少しこれから妊娠をする可能性がある女性の方はですね、うん、まあ、そこはちょっとちゃんと考えた方がいいでしょう ね、
うん、
ね、
そうですよね、
まあ、不審だけじゃないですけどね、
うん、
妊娠すると、まあ、いろんなことが起きてくるわけだから、
はいはい、
まあ、例えば風邪薬飲んだり睡眠薬飲んだりいろいろするとね、うん、異常が出るかもしれないという可能性もあるので、
うん、
妊娠するとやっぱりこうできるだけ自然にお酒を飲まない、タバコ吸わない、
うん、
ね、風邪薬も飲まない、うん、胃薬も飲まない、できるだけ薬は飲まないとかね、
はい、
うん、自然に暮らすということが、うん、まあ、一番まあ、望ましいと言われてるわけですよね、
うん、そうですよね。ちょっと男性の協力もぜひお願いしたいですね。はい、
はい、
武藤さん、今回は質問いただいてありがとうございました、はいはい、では鳥越さん、はい、次回もよろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。